スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお届けしていきます。本日内田キャスターお休みということで、私大里が代わりに担当させていただきます。ではこの方ご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、日経平均株価が500円近い大幅反発となりました。昨日の CPI、 やっぱりこうマーケットにとっては喜んでるんですかね。
喜んでるかどうかちょっとね、わかりませんけど、はい、まあ、別にね、小躍りしてる姿見えたわけじゃないんでわかんないですけども。
いや、ウォールストリートでみんな小躍りしてんのかななんて思ったりとかして、インフレ低下、インフレ低下、みたいな、ね。
いや、確かにね。まあそういう、雰囲気はあるかもしれませんけど、はい、ただ、ダウは結局伸び悩んでおいてますし、うん、まあナスダックは、1% 以上の上昇でおいてはいるんですけど、まあ、やっぱりインフレ低下とは言ってもですね、3指数、まあ、特に S&P500 も上昇はしているんですが、3指数揃って上昇する、大幅な 1% を超えるような上昇幅っていうふうにはなってないので、まあ、それを見る限りやっぱりまだいろいろと警戒が残っているのかなという感じはしますけどね。
アメリカ株でいうとハイテクの強さっていうのが市場を牽引してきて、なかなかそれがこう、はい、他の銘柄セクターに広がらないみたいな話もあって、もしかしたら徐々に広がってくるかななんていう感じだったんですが、やっぱりハイテクが強いっていう感じで、
まあ、そうですね、
なんですね。
ただハイテクもナスダック100に関しては指数のウェイトを今度修正するって話が出てるじゃないですか。
は
い、
出てますね。ね、あまりにもね、はい、大きすぎる銘柄が影響力ありますからね。
ね、なんで日本は
何
日本は日経平均あれだけ言われているのに、寄与度がうんぬんって言われているのに、はい、やらないんですかね。
ほうほうほう、そうですね。
だってナスダックはもう100銘柄だけど、全部そうやって毎回というか、
はい、
ウェイトが上がりすぎると修正するわけじゃないですか。
はい、
であれだけ言われているのに日経平均は、うんうん、なぜ修正しないんでしょうね。
どうしてですか。変えたくない、
ね、変えたくないのか何なのか、必要がないのか分かりませんけど、うん、
はい、
まあ、でもあれだけ寄与度うんぬんという話が出てるとすると、ね、で、まあ、新たに採用されるネガサ株は修正 の値をこう入れて、
うん、
で、寄与度の大きさをこう軽減させてるわけですよね。はい、ですから過去の分に関してはっていうか、もうすでに採用されてる銘柄に関してはやっぱりやってもいいんじゃないかなと。なんかこういうのはね、機動的なのか、
うんうんうん、
あるいは硬直的なのかっていうね、うん、のにちょっと私はそういうふうにちょっとイメージ思ってしまいましたけどね。
その、状況に合わせてこう機動的に変えていった方が指数としての、まあ、信頼性というか、
そうですね、
はい、高まっていく可能性もあるということです
ね。
はい、
まあ、投資家もそれで判断しやすくなりますしね。
そうなんですね。
まあ、ごめんなさい、ちょっと余談ですけども、
はい、
まあ、そういったことでですね、CPI の、まあ、伸びの鈍化というのは一応まあ好感されたという形でございますから、
はい、
まあ、ただ今日の東京市場に関しては本当にこれどうなのっていうところもありますので、そのあたりをちょっとね、後ほどお話したいと思います。
はい、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなど今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。
スマートトレーダー計画、よーいドン。
さあ、では株式市場について振り返っていきたいと思います。日経平均株価475円高、 32,419 円、先物9月物が600円高 32,540 円でした。
はい、
福永さん、東京市場どうなのっていう動きだったっていうお話でしたが、
はい、ですね、今日は、一時500円以上値上がりする場面があったんですよね、はい、現物の方で。
はい、
で、まあ、そこからちょっと伸び悩んで、上げ幅を若干縮めて終えたという形なんですけど、うん、まあ、明日がオプションアット、それからミニ先物の SQ 算出日ということで、はい、まあ、いろいろその動きもですね、朝方は一旦マイナスに転じる場面もあったんですけど、まあ、よく言うその売り一巡後に株価戻していく、うん、それからあと先物も買われて、大きくこう上げ幅を広げていくっていうような流れになったわけですよね。 で、まあ、オプションで考えますと、やっぱり権利行使価格がいくらかによって、まあ、株価的にはですね、高くなってほしい人もいれば、うん、高くなってほしくない人もいるということで、はい、まあ、そのあたり、やはり、いきなり今日のように500円、600円上がってくるようなことになると、少し、まあ、もう一日ですから、ヘッジ的な動きも出たりだとか、まあ、調整的な動きが出たりだとかっていうこともあったのではないかなっていうのがポイントなんですよね。で、ただ、まあ、先物に関しては、あるいはオプションに関しては今のような話なんですけど、現物株に関しては、はい、今日の売買代金がですね、
はい、
3兆2828億円、
はい、
ということで、実は昨日より減ってるんですよ。で、この減り方っていうのが実はちょっとポイントでして、売買高も昨日は13億2400万株もあったのに、今日は11億9900万株。
はい。
ということで、株価は上がっているのに、商いは膨らまない。
うん。
ってことは、まあ、やっぱり、現物株を真剣にこう、どんどん買って上がってるっていう過去の、3万3000超えた3万3700円までこうね、上昇するような場面の時とは、
はい。
若干違うんじゃないかなっていうのが、先ほどお話ししたというか、まあ、冒頭ね、お話した、今日の上昇はどうなのっていう、そこに繋がっていくわけですね。はい。で、まあ、今お話しした状況が実は今日だけではなくて、うん、売買高にも、5日移動平均とか、
はい、
なんかちょっと今、なまっちゃいましたけど。
5日平均とか、定番になりましたね。女子高生かと思っちゃいました。
いや、そんな気持ち悪いから見てください。私のような女子高生。はい。ごめんなさい。ラジオを聞きの方、すいません。不快な思いをさせてしまいましたが。ですね、話を元に戻しますと。大里さんともこういう風になっちゃうんですね。いけませんね、本当にね。話を元に戻しますと、売買高の移動平均というのがありまして、で、売買高の移動平均も、例えば日経平均の、まあそうですね、日足の5日移動平均線や25日移動平均線のように、5日とか25日とか、あるいはまあ、5日営業日で考えると、およそ1ヶ月ということで、まあ、20日移動平均線だとか、まあ、そういうのがあるわけですね。
はい。
で、今日だけではないっていうのは、その、5日移動平均線だとか、あるいは20日移動平均線、これがですね、実はね、低下してきているんですよ。
うん。7月に入ってきてから、明らかに売買減ってきてますよね、市場エネルギーね。
はい。で、こういうふうなことを考えますと、うん、やっぱり今日のように大きくこう上昇しているっていうところで、本格的にその現物を買って、売り物を吸収しているっていうところであれば、いいんですけど、
うん、はい。
まあ、値上がりの今日数見ても59%。
はい。
1089銘柄。
うん。
で、値下がりが 36% で668銘柄。はい、ということで中身もですね大きく値上がりしている割にはあんまり値上がりの数多くないんですよね。
確かに。
はい。
はい。
で、まあ、それを同じような形でトピックスに置き換えてみてもトピックスも今日は 21%、21ポイント、
はい、
上昇はしているんですけども、まあ今お話したような形で、まあ値上がりの数は1089、それからあと、まあ値下がりの数が668ということで、トピックスに直してみてもですね、それほど大きく上昇している中身とは思えない。
はい。
というところなんですよね。まあですので、今日の上昇というのは、まあ、まあ本当にちょっと、考えすぎかもしれませんけど、明日の、オプション、あるいはミニ SQ をですね、控えて、ちょっとですね、思惑的な動きが、うん、活発化したのではないかと。で、あと、引け後の動きで見ますとですね、実は、一つ、まあ、先物が上がる要因として考えられるものがあるんですよね。で、それは何かというと、ファーストリテイリングの決算なんですけど、
はいはい、
今日ファーストリテイリングが非経後に決算発表を行いまして、
はい、
まあ、例えばこの通期のですね、
はい、情報修正ですね、
はい、ですよね。
はい、
まあ、金額的にはそれほど大きくはないかなと、
はい、
営業利益の予想で従来の3600億円から3700億円に情報修正しましたと。
はい、
いう形でございます。で、まあ、前年比で見ると、まあ、24.4% 増ということのようなんですよね。で、まあ、あんまり、この番組の中では個別株のお話はしませんけども、うん、まあ、今お話ししたような形でですね、考えますと、やっぱり、先物と、連動してこう考えるっていうことで見ますと、はい、やっぱり、ファーストリテイリングがこう上昇して始まれば、
うん、
まあ、冒頭これもお話しましたけど、 寄与度が高いわけじゃないですか。
そうですね。
ね、
はい、
ウエイト変えてくれるとだいぶ変わると思うんですけど。
なるほどね。はいはいはい。
なので、
はい、
まあ、こういうですね、寄り付きの、まあ、得意な動きというんでしょうか。S級で、なおかつ、一つの銘柄で決算良くなると、他の銘柄が仮に売られたとしてもですね、寄り付きは高くなると。
はい。
S級値も高くなる可能性がありますよっていうことなわけですよね。で、ちなみにアナリストの予想平均値というのが、3630億円らしいんですよね。で、これよりも若干ですけども上回ったと。3700億円ですから。
3700億、
はい、はい。ですから70億円ぐらい上回ったという、
はい、
そういう形です、
うん。
で、あとですね、これ配当も実は増配するよ、発表してるんですよね。
はい。
一株当たり250円としていた年間配当予想をですね、280円に増額したと。いうことです。まあですので明日その SQ で、まあこの発表を受けて、今ね、プットオプションだとか、あるいはコールオプションショートしている人からするとですよ、
うん、
この決算発表を見たら明日すんなりね、今のこの引け値の水準ぐらいで終わってくれるのかな。だったら一応まあ売り立てしている人は、例えば32,500円で、コールオプション売ってる人に関しては、
うん、
あ、じゃあこれ、まあ、プレミアムもらえるだけで終わるかなと。
はい。
ところが、ですよ。これ、S級値がこの状態でいくと、まあ、先物で言えば32,540円まで来てるわけじゃないですか。
うんうんうん、
そうすると、まあ、32,500円のコールオプション売ってる人は、マイナスになっちゃうと、うん、
はい、
いうことですよね、値段上がっちゃいますからね、
はい、
なのでコールオプション買ってる人はね、もちろん40円だけっていうことになるんでしょうけども、売ってる人はその分払わなきゃいけなくなるので、
はい、
まあ、基本はですね、プットオプションの32,500円もし買ってる人は、もしはゼロで終わるんですよね、
はい、
プレミアム分はゼロで終わるんですけど、うん、まあ、そういったですね、ちょっとした引け間際の、まあ、決算発表の、まあ、予想外の動きというんでしょうか。うん、まあ、そういうようなところがですね、ひょっとすると、先物の、今日の引け間際の買いにつながった可能性があるのかなと。で、ちなみにですね、これまだしつこく言いますけど、先物の、3時現在の値段って、32,400円前後だったんですよ。
はい。
それが、引けの、まあ、これ10分のところで、
はい、
取引終わって、
ええ、
残りの5分はマッチングなんですよね。
はい。
板寄せというような形になるんですけど、うんうんうん、まあ、その10、まあ、5分から10分の間でですね、
はい、
一気に100円以上上がってるんです。こんな動きを見るんですけど、それからあと、商いも膨らんでますからね、はい、引け曲げのところで。
はい。
で、まあ、引け曲げというか、その3時過ぎてからのところでね、
はい、
沈黙しちゃダメですよ、ラジオですから。
口がアングリ開いてましたよね、私のね。
なので、いろいろですね、はい、ちょっとまあ、
思惑的なね、
考えすぎかもしれませんが、ちょっとですね、引け間際のそういう動きを見るにつけ、
うん、
まあ、明日の S q が高くなるか、うん、それからあと、S q 値の算出後にですね、どういう動きになるのか、
うん、
ですからまあね、今日の引けのこの高さからすると先物の、
はい、
まあ明日もね、海外高ければ高いだろうっていうふうな、見方になるとは思うんですよ、
はい、
ただ、実際のところそのまあ中身見るとそんなにね、全部が買われてるわけではないので、
うん、
まあファストリテイリング以外のところがあんまり買われないとなると、ちょっとね、高値掴みとか、あるいは引けにかけてこう売られるとかですね、
うん、
まあ、そういうちょっとしっぺ返し的な動きも出てくるやにちょっと思われてですね、
うん、
まあ、いつも重箱の隅をつつくこの番組ですから
石橋を叩いて叩いて、
そう石橋を叩いて叩いて壊さないように叩いてね、
優しく叩いて、ね、
そう優しく叩いてね、はい、
はい、
でも広めに叩いてて、
はい、なるべく広めにいろいろ
見ながらね、という形でですね、少しまあそういうところもちょっと気をつけてみておきたいかなというところですかね。
はい。だ、おっしゃるようにその475円500円近く上がったからといって、で、
はい、
こう手放しで喜べるような、まあ手放しで上がったから嬉しいってわけではないですけれども、
はい、
そんな単純にね、こうまた上昇のその6月までの上昇の勢いが戻ってきたっていうような、
はい、
その一筋縄ではいかないような状況に、まあ スケジュール的にもあるんだよっていうことですかね。合ってます？理解は私。
合ってますよ。
まるっとしちゃったんですけど。
いや、大丈夫です。
はい、まあ、SQ っていうのもあるので、そうですよね、いろんな思惑があってっていう。価格形成されてきたっていう
ところですね。というところだと思いますね。で、まあ、先物の商いもね、やっぱり今日多いんですよね。
はい。
夜間も含めて、昨日の夜間も含めてですけども、まあ、ここ月火水と尻上がりに売買高、先物のですけども、うん、売買高増えていて、一方で現物の売買高減ってますから、
はい、
これはね、やっぱこういうその、ちぐはぐな動きというか逆行しているような動きの時には気をつけないといけないという、はい、まあ、それだけね、皆さんも頭に入れといていただければなと。いうところではありますね。
またカレンダー的にはその S q 終わって3連休なんですもんね、はい、週明けがちょっとね、さらにって感じですよね。
まあ本当にですね、そういうふうに考えますと、さっきのまあナスダックの指数のナスダック100のですね、
はい、
ウェイトの修正だとか、うん、まあいろんなものもあったり、それからあと月末にかけてはまだ金融政策決定会合ウィークになりますし、
うん、そうですよね。
ねえ、なのでですね、まあ、そのあたりは、まあ、無事に過ぎてくれればいいんですけど、
はい、
まあ、思惑的な動きもですね、出やすいということも考えられますからね。うん、で、特に今日、もう一つ違和感がある部分で言うと、円高にもかかわらず、電気機器だとか、半導体だとかの、ハイテク株買われてるんですよね。
円高にもかかわらず。
はい。
そうですよね。
138円台つけてるにもかかわらず。
はい。今までは、円安株高でした。
はい。
で、円高になることによって、株安に7月はなってたっていう感じなので、
はい。
確かに今日は円高にもかかわらず、株が買われている。
そうですね。で、あとは、その、買われてる中でも、まあ、例えば、まあ、さっきお話したのは電気とか精密が買われてるんですけど、はい、それ以外にもですね、やっぱ輸送用機器なんか、自動車もね、はい、一部買われてるんですよね。
はい、
ですので、まあ、ポジション調整なのか、あるいは、まあ、何かしらの、まあ、期待があって買われているのかどうかわかりませんけども、うん、まあ、少しですね、やっぱり、これまでの動きと異なる動きをしているときには、うん、これもですね、はい、選別、個別株の選別物色というのも、多少はですね、気をつけて見ておいた方がいいのかな、というふうには思いますけどもね。
今日は、トピックスが21ポイントのプラス2242でした。
はい。
金融なんかは、まちまちなのかな？
そうですね。
銀行は
マイナスですね。
マイナスですね。
はい、
そっかそっか。金利がちょっと低下というか、上がらないかも、ね、はい、みたいなところですかね。
証券は、まあ上がってますけどね。で、あとその他金融なんかも、まあ上昇しているという状況ですけども、
はい、
まあ、やっぱり今の、指摘のように、はい、銀行はちょっと売られてるって展開ですかね。
はい。ここまではスマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。 マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
では為替市場です。先ほどお話がありましたようにドル円が138円台ということで、この時間138円のミドルでの推移となっています。
はい、
ね、一時は105円、ね、すいません慣れなれしくてごめんなさい一時は150円もなんて思っていたら、はい、145円手前で下げてくるといった動きになっています。
はい、そうですね。まあ、アメリカのその、まあ、雇用統計の後ですかね、やっぱり。
そうですね。きっかけになった感じですかね。
そうですね。で、まあ、その前の ADP の雇用報告で、うん、まあ、それほど上昇しなかったんですよね。
はい、はい。
で、あと、まあ、一つは145円の手前のところで、やっぱり政府と日銀の、うん、方からですね、まあ、やっぱり牽制発言なんかも出ていて、なかなかね、上値買いづらいと。うん、で、あと、まあ、今週で言えば、まあ、その雇用統計の後ですけども、重要な経済指標の発表としてはですね、なんといっても、まあ、冒頭も話出てましたけども、うん、6月の消費者物価指数の発表があると。はい、で、結果、伸びが鈍化したということなので、まあ、これの結果が、やっぱり、昨日の大幅な、このドル安ですね、ドル売りにつながったっていうところなんですよね。で、あと一方で、先ほどもお話ししましたけど、日銀のですね、金融政策決定会合で、まあ、イールドカーブコントロールですね、はい、YCC の修正の思惑なんかもあったりして、でなかなかね、逆にこう円を買うような動きも出たりだとか、あるいはドルを買いづらいような動きも出たりだとか、まあ、そういうふうなことが重なって、まあ、今のような水準までですね、結果的にはこう、押し下げられてきているという形じゃないかなと思うんですよね。であと今後のスケジュールを考えてもですよ、
はい、
例えば今晩6月のアメリカの方では卸売物価指数の発表があるじゃないですか、うん、はい、PPI ですね。で、さらに週末は、ミシガン大学の消費者信頼感指数、まあ、消費者態度指数なんていうふうに呼び方もありますけど、これもありますよね。うん、で、まあ、消費者態度指数と、あと PPI ですけども、それぞれ、まあ、特に PPI は、やっぱり、企業間の物価ということになるので、まあ、これが予想を下回ったり、あるいは低下しているとなれば、まあ、さらにインフレ傾向がまた鈍化するというね、見方につながって、まあ、ドル売りにつながるっていうことも考えられますよね。で、もう一つは、ミシガン大学のその消費者態度指数、あるいは消費者信頼感指数ですけど、こちらは、まあ、その、まあ、数値以外にですね、総合の数値以外に、1年先のインフレ率だとか、あるいは5年先のインフレ率だとかも出てくるんですよ。で、前回6月、今回出てくるのは7月なので、6月のその、ミシガン大学の消費者、そうですね、消費者態度指数。
はい。
これでは、3% ぐらいなんですよね、1年先の。
インフレ率
が。はい。の予想が。
はいはい。
で、期待インフレ率が。なので、まあ、一応その、FRB が言っている 2% よりは高いんですけど、ただ、これずっと鈍化傾向なんですよ。
はい。
ですから今回、もし 3% 割るような、そういう結果になったとすると、これは、ま、年内のもう一回の利上げはなくなるかもしれないですね。
7月に関しては 0.25 っていうのはほぼ決まりと。はい、で、その、さらに 0.25 年内にあるかないかっていう話になってるんですが、そっちがなくなる可能性がある。
まあ、そうですね。交代するっていうね、マーケットの、はい、見方は交代する可能性ありますよね。
うん、
で、もしその連発で、まあ、2日連続で、弱い数字が続くとなると、
はい、
今のドルの水準、138円で止まってるように見えても、実際にはですね、もうちょっと下を試すような動きが出るかもってとこなんですよ。
はい。
で、ちなみに、よくお話をするボリンジャーバンドなんか見てみると、はい、まあ、20日移動平均線を使ってるんですけど、
はい、
今日の、今の、その、先ほど、話があったですね、138円のミドルっていうところからすると、
うん、
まあ、大沢さんの話になったその138円のミドルっていうところからするとですね、 今マイナス1シグマ、
はい、
あマイナス2ですね、ごめんなさい、
2シグマまで来てて、はい、ちょっとなんかボリンジャー広がりそうな感じ。
いやそうじゃなくてもう広がってます。
あもう広がってる
広がってます、
はい、でね、これ広がってました、はい、
広がってます。で20日線も下向きに転じてるんですよ、
は
い、ですからですね、これマイナス3を下回るようなことになると一旦は戻してくるとは思うんですが、はい、まあ、そうですね、場合によってはそのバンドウォークという形で、マイナス2シグマとマイナス3シグマの間で、円高方向に、まあ、ドル安方向に触れてしまうこともちょっと意識されるかなということなんですよね。
これマイナス3シグマっていうと、はい、135円台ぐらいまでいっちゃうってことですね。
そうですね、はい、
動いた場合ね、
動いた場合に、
ね、
で節としてはですね、はい、実は6月の1日につけていた、
はい、
138円の、まあ、42銭とかっていうのがあるんですけど、
うん、
そこをですね、もう昨日の時点で割ってるんですよ。
はい、
で、そこからさらに遡って節があるかというと、今度は過去の高値ですね。
過去の高値、
はい、はい。これが、137円の53銭。これはですね、5月の、これは1日です。
5月の
日本はお休みの時でございます。
はい、
あ、1日はまだやってましたかね。メーデーじゃないのでね。
はい。
はい。で、あと、安値で見ますと、今度は5月の4日、4日の日のですね、133円の49銭。
133円の49銭。
はい。
はい。
ですから、135円あたりもですね、一応、まあ、値段としては、節切りのいい数値ってことになるんでしょうけど、まあもちろんその2日連続で、
うん、
大きく動いたらですけどね、
はい、
まあ、そういうふうなこともですね、バンドが広がってるってことを考えますと、ちょっとまあ目先、うん、突っ込む場面もあるのかなと。ただ今先ほども話しましたように、その水準までいくと小沢さんが指摘してくれたようにですね、マイナス3シグマ大幅に下回るんですよね、
はい、
ですからそういう時っていうのは過去の統計上はやっぱり戻ってくるっていうことが考えられるので、うんうん、まあ、ちょっとですね、安値で売ってしまわないようにっていうことも頭に入れつつ、まあトレンドですね、に逆らわないように売買をすると、まあ、そういうふうなことをですね、まあドルに関しては、ドルをトレードされている方はちょっと見ておく必要があるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。
はい、トレンドに逆らわないっていうの本当に大事なんですけど、これドルは、
はい、
ユーロとかポンドに対しても安くなってますもんね、はい、かなりね、
そうですよ、
これね、
ポンドに対しても安くなってますし、特にそのユーロドルなんか見ると、
はい、
もう 1.1139 っていうところまで来てまして、
本当だ、
はい、38まで来てますかね、
はい、
で直近の、まあ、円で見た時の5月ぐらいにこう高値があったじゃないですか、
うん、はい、
でそれなんかも完全に上回っちゃってるんですよね、
うん、
で、遡っていくと、もう節らしい節というのが、
はい、
なんと今年の3月、4月まで遡らない、3月末ですかね、
うん、
まで遡らないとないというところになってますので、
はい、
うん、まあ、ドルがやっぱり経済指標強ければ戻す可能性はあるんですけど、弱ければということもちょっと頭に入れときたいなというところです。
はい。本当に動きちょっと大きくなる可能性がありそうなので、はい、ちょっと注意しながらトレードしたいなと、私も石橋を叩きながらトレードするようにしたいなと思っています。
はい、そうしてください、
はい、さあ、あっという間にお別れの時間近づいてまいりました、来週は内田さん戻ってきますので、ぜひお楽しみになさっていてください、それではこのあたりで失礼します。ここまでのお相手は
福永博之と
大里清でお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。